もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、お願いします、
はい。今日はどういったご相談ですか？
3年ほど前に、
はい、
ちょっとある男性と知り合いまして、
はい、
その方のことがとても好きになってしまって、
はい、
1年ほどお付き合いしたんですけれども、
はい、
やっぱり夫がおりますし、
あら、
その方には、今離婚してちょっと自分と結婚してほしいと言われたんですけれども、
はい、
主人には何の不満もないですし、
はい、
主人とまあ一緒にいることにしたいと言って別れの相談したんですけれども、その方のことがちょっと忘れられなくて、うん、その方のことばっかり考えてしまって、
うん、
何も手につかないような家事とかは表面上してるんですけれども、
ね、
ちょっとしんどいって言いますか、家事とかするのも、
うん、
もうそれぐらいその方のことを思い詰めてしまってるので、
うん、
まあこんなことだったらその方に感情のままにその方の胸に飛び込んだ方が私幸せだったのかしらとか、なんかそんなことをうじうじ考えてしまって、まあ、でもその方とはもう2年ぐらい音信不通なので、その方が私のことを今でも好きなのかどうかなんてわからないし、
うん、
もうどうにもならないなと思ってるんだけど、
うん、
うじうじ考えてしまうっていう状態でなんかちょっと苦しいので、
うん、
今の状況を変えるにはどうしたらいいかと思ってお電話させていただいたんですけれども。
その2年経つ2年間の間に連絡は全く取ってないんですか？
お別れの話し合いをしまして、
はい、
それから1ヶ月ぐらいはちょっと向こうから連絡があったりしたんですけれども、
はい、
もう1ヶ月過ぎた頃から何の音沙汰もなくなって音信不通になってもう2年になります。
っていうことは今どうしたらいいかっていう話なんですが、
はい、
そちら側の方が、
はいはい、
に連絡は取れないのね。もう
私もちょっと吹っ切ろうと思いまして、
ええ、
他県なんですけれども、
はい、
引っ越しをしまして、
ええ、
で職場なんかも分かってるものですから、まあ、連絡を取ろうと思えばできるんですけれども。
あ、連絡は取れるの？
そうですね、職場の方に連絡すればなんとか連絡は取れるんですけれども、あんまり連絡は取らない方がいいかなと思いまして、もう2年間ずっと何の音信不通の何も、
お互いの連絡は取り合っていないっていうことね。
はい、
はい、であなたは他県に引っ越したっていうけれど、ご主人とは今でも仲良くやってんですか？
そうです、主人とはとっても仲が良くて、
ええ、
もうあちこち食事に行ったりとか遊びに行ったりとか旅行に行ったりとか
はしてるのね。
はい。
でお子さんはいらっしゃるの？
おりません。
今おいくつ？
今47歳です。
ご主人は？
47歳です。
でお互い初婚？
はい、お互い初婚です。
でご主人は全然気がついてないの？
なんか私がメールとか見てた、その彼から来たメールとか見てたら、
うん、
そういうメールとか見るのは自分が息ができなくなるし胸が苦しくなるからやめてほしいっていうことはなんか言ってました。
じゃ気がついてんのね。
はい、気がついてたと思います。
だけど今は付き合ってないっていうのも知ってるわけじゃ。
なんとなく知ってると思いますけれど、私からはっきり言ったことはないんですけれども、
うん、
だから主人としてはもう気がついてないふりをしてくれてるんだと思います。
うん。ご主人は自営ですか、それとも会社員？
会社員です。
会社員。あなたは？
私は専業主婦です。
全く専業主婦。
はい。
ご主人とは結婚何年目？
8年目です。
そうするとかなり年を取ってから結婚したって？
そうです。
でどこで出会ったんですか？
主人とお見合いです。
あ、お見合い結婚なのね。
はい。
じゃあ結婚して今が8年目で、
はい、
6年目に浮気したってことね。
はい、そうですね。はい、うん、
でその浮気のきっかけは何だったんですか？
居酒屋で知り合いまして。
あ、居酒屋。
はい、友達と行ってまして。
これ女友達？
はい、そうです。
ご主人抜きで女友達と遊びに行ったわけね。
はい、あ、そうです。
はい。
でそこで彼の方も2人で、男友達2人と来てまして、
はい、
でちょっと話すようになって、
はい、
でそれで電話番号とかメールとか交換し合ってからちょっとお付き合いが始まりました。
そうするとそれは何年前？
もう3年前になります。
そうすると居酒屋で3年前に友達と一緒にいて、
はい、 はい。
で、なんとなく付き合い始める前っていうのが何ヶ月ぐらいあったわけ？
もう1ヶ月ぐらいですぐに、お互い一目惚れみたいな感じで。
はい、意気投合しという。
そうですね。はあ、はあはあ、は
い。で、今あなたは、うじうじ悩んでいるらしいけど、
はい。
基本的にはどっちにしたいわけ、本当は。その方の方行っちゃいたいの？
それがすっごくわからないんですよ。
自分ではわかんないのね。
わかんない。その方とお付き合いしてただけなので、いい面しか見てないじゃないですか。
そうですよね。
その方もカッコつけてたかもしれないし、うん、
あのその方って何歳？
48歳です。
あ、じゃあやっぱり同年代なんですね。
そうなんです。
で、勤めてる会社もわかっているし、
はい、
そうなるとその方の収入も大体わかってるわけだ。
そうです。で、その方自営なんですけれども。
なるほど。
はい。
え、なんで会社が、あ、会社の社長さんなの？
あの、オーナーっていうか、自営でアパレル関係の仕事をしてまして。
なるほどね。で、大体いろいろ分かったんですけど、ご質問はそうすると何ですか？
私は、今の生活を選択して、よかったんだよっていうふうに、気持ち的に納得するような、なんか、元気づけていただけるような、そういうお言葉が正直欲しいんです。何が良かったのかは、悪かったのかわからないと思う。
背中を押してっていう意味ね。
は
い、
そうです。
わかりました。今日はですね、はい、弁護士で、こういう問題いっぱいご存知の、
はい、
大迫恵美子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお
願いします。先生、よろしくお願いいたします。
もしもし？これはもう非常に偏った考え方かもしれないですけど、
はい、
あの弁護士としての経験から言うと、
はい、
まあその居酒屋で知り合って意気投合してすぐ電話番号を交換して、
はい、
1ヶ月ぐらいで、まあ、深い付き合いになってね、
はい、
そういう、まあ、社長さん、オーナーさんですか、あの、
はい、
お金があって、
はい、
魅力があって、
はい、
そういう人の外側だけを見てその人にかけるっていうことで本当にいいのって思いますけどね、
はいはい、
まあ、あのそういう方とね、まあ、分かりませんよ、全然あの私は会ったこともないしあなたのお話しか伺ってないわけだし、はい、おそらくね、あの、はい、もっと長く付き合ったり、
はい、
例えば結婚しようと思って付き合ったりするとね、あなたの方が耐えられないような事態になっていった可能性もあるんじゃないんですか？
あ、そうですね。あの、その方はバツイチなので、なんか前の奥さんとは毎日喧嘩ばっかりしていて、でそれが原因で別れたって言ってましたので、私もそういうこともちょっと聞いてたので、ちょっとどうかなと思ってたんですけれども、はい、
あの一つ私に分かることはね、
はい、
あなたは全然自分に自信がないんですね。自分が今幸せかどうか自分で決められないんですね。
あの、表面的には幸せだと思われてるとは思います。あの、働かなくてもいいような状態ですし、
あのね、
はい、
表面的に幸せとかね、あるいはその他の人から見て幸せとか、それはあなたが幸せかどうかとはちょっと違うことじゃないんですか？あなた幸せなんですかね？
私はすごく好きになった人と結婚したかったと思ってました。
うーん、
で今の主人はお見合いしてからすぐに結婚したので1ヶ月ぐらいで、好きだとかなんとかいう感情もないままに、もういい年でしたし、この人を逃したらもう後はないかもしれないっていう気持ちで結婚したんです。
うーん、
で結婚してみたら主人はすごくいい人で、家事も手伝ってくれますし、何にもうるさいことは言わないし、本当に結婚してみたらいい人で、私の結婚は成功したんだと思ってたんですけれども、こんな気持ちになってしまって、いや本当に成功したのかなって、私幸せなのかしらって今すごく思ってます。で、私、実は兄が自殺してるんですけれども、結構不幸なことが多かったので、
うん、
婚約破棄とか、あと、独身罪、不倫とかもありましたので、とにかく女の幸せっていうことにすごくこだわってまして、結婚して、あの、幸せになりたいって思ってたので、今の主人と結婚して、あ、これが女の幸せなんだって思ったんですけれども、その彼と出会って、で私幸せになりたいっていう、すごくそこにこだわってましたので、何が幸せなのかっていう、そういうことをなんかうじうじうじうじ考えてしまってたんですね。
うん、まあ幸せは何かってすごく難しいのでね、 私が思ってることが正しいかどうかも全然わかりませんけど、
はい、
私はね、多分人が幸せだと感じるのは、
うん、
自分を肯定できる時だと思いますよ。
あ、
要するにどんな状況にあってもね、
うん、
自分はこれでよかったと、できるだけのことをやった自分は偉いぞって思えばそれは幸せだと思いますけどね。一つ一つその日常生活をやっていく中でね、自分のやってることはちゃんと正しいことをやってるんだなとなんとなく感じられるような自信、そういうものなんだと思うんですよ。
で、あっち、主人がですね、
うん、
私そういうことを言いますと、何にも絵も描けないし、何にもできない、スポーツもできないしって言いますと、前はもうそのままで十分魅力的だから何もなくていいんだよっていうふうに言ってくれたんですね、
うん、
でそういうふうに思っていいんでしょうか。
いや、もちろんですよ。それはそういうこと言ってくれる人がそばにいてすごく羨ましいですよ。お前はいるだけでいいんだよって言ってくれる人なんて本当にすごい立派な人ですね。
ああ、じゃあ私はもう今のままでいいんでしょうかね。
いや、全然今のままでいいんですよ。だって相手に一緒に暮らしてる人がいいんだって言うんですから、それはすごいことでしょう、うん。
あ、じゃあもう何も悩む必要はないですね、私。その方の元に行った方が良かったんじゃないかなとか、そんなことを従事。
もっとね、自分を好きになることを考えた方がいいと思いますよ。だってご主人がそんなに好きだって言ってくれるんですから。
で、今47歳だから、もうこの先どうなんでしょうかね。どうしたら自分のことを好きになれるんでしょうかね。
どうですかね、今井先生。
今だいぶあなたの内面の問題がはっきりしてきましたね。
はいはい、
その前に、
はい、
まずあなたのその方についてなんだけど、
はい、
その方は付き合い始めるときあなたが結婚していること知ってたんでしょ。
知ってました、
うん、それで離婚して自分と一緒にならないって言ったんでしょ。
はい、
もう絶対この人結婚に向いている真面目な男性ではありません。
ああ、そうでしょうね、
うん、で、あなたそのこと分かってた。
そうですね、だから48歳まで独身なんでしょうね。
要するに相手が結婚していて、はい、それで絶対離婚しないって分かってるから結婚しようよとかって言うんですよ、はい、で、そのことパッてはっきり言って、はい、そろそろあなたに飽きたの、
はい、あー、そっか。
だからあなたははっきり言いますけど捨てられました。
あ、そうだったんですね、
うん、
でもそれならそれで捨てられたら捨てられたで、捨てられたんだってことで、なんかすっきりすると思います。
だからすっきりさせてあげました。
ありがとうございました。
だから初めから分かっていて、ちょっと1年ぐらい楽しんで、はい、うん、次みたいな形の方だと思いますよ、その方は。
ああ、そうですね。なんか口も上手くて格好も良くて、うん、
あなただからそのことが付き合ってる時から分かってたわけじゃない。モテる人だし、うんぬんかんぬんって。
はい。
だから1年後にその、うん、一応決断した時に、うん、もうや、家庭に戻ろうって思ったわけでしょ。
はい。
したらその自分の持った信念を貫きなさいよ、
はい、あ、そうですね、うん、
それが自分にとっての自信です。
ああ、
だから自分の分析が間違っていなかった。
で、あとは、それが私の自信、うん、
そう、そう、あなたは分析力はいっぱいあった。だからそれで一歩踏み出さなかった、はい、正解ですよ、それが。うん。なので今さらぐちゃぐちゃ考えてる暇に他のことした方がもっと人生楽しいっていうか、その人生一生そんなに時間があるわけじゃないから。
で、
うん、47歳っていうのは二度と来ないんですから、
はい、
他のこと考えた方がいいですよ。
あ、そうですね、
うん、
あ、私ちょっと解放されました。もう先が見えました。ものすごい良かったです。わかりました、
うん、で、あとは大阪先生が言ったように、はい、そうやって自分の決断を常に自分で良かったんだっていう自信につなげなさいよ。
わかりました。はい、
はい、
もうすっきりきました、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、どうも失礼します、
はい、失礼します。